西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。3月は西宮の橋梁。市内の橋を端から端までと題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の早栗幸子さんをお招きしてお届けしています。早栗先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
いやでも本当にあの西宮の橋っていうのを、
はい、
なんかかかってるなぐらいであんまり興味を持って見てこなかったのが、こうやっていろんなことが分かるっていうのを、はい、ね、教えていただくと随分と興味が湧いてきたんですが、
嬉しいです。
さあ、今週もですね、西宮歴史調査団の皆さんが市会調査、
はい、
もう全部調べましたという、う
ん、はい、
その調査の報告書であります。西宮の橋梁というね、素敵な冊子があるんですが、これ今京都資料館で皆様にもお分けしてるっていうね、
はい、
販売中でございますが、はい、でももうあんまりたくさんは残ってないんですね。
そうですね、おかげさまで、うん、たくさん買っていただきまして、
でもこれは本当に老作やな、すごいなって。写真も綺麗ですし、地図もね、
ありがとうございます。
それから資料もいっぱいついてて、これは本当にいいなと思うんですが、この調査団が、
はい、
2006年からですか、
スタートした、はい、そうですね、
うん、はい、そして2020年まで、
はい、
およそ丸
15年ですね、
にわたっていろいろ調査をなさった、はい、その集大成がこの報告書ということなんですが、
はい、
一番のスタートはどこからだったんですか。
はい、スタートは橋梁班だけではないんですけれども、はい、調査団全体としまして、うん、一つは阪神淡路大震災で、はい、それまであった例えば灯籠とか、
うん、
道標とか、そういう建物だったりが、崩れてなくなったりっていうこと で、はい、で一度崩れてこう一旦横へ動かしたりっていうことがあると、うん、あれ前どうなってたっけっていう、私たちお店でもありますよね。お店が入れ替わったり、はい、なんかガソリンスタンドなくなってたりとか、
ここ前何やったっけみたいな。
そうなんですよ、なんか毎日見てたのに、うん、なくなってさら地になるとあれっていうことがありますよね。でそれと一緒にしたらいけないかもしれないんですけど、一旦なくなってしまう、どかしてしまうと、
うん、
あ、元どうだったかなっていうのがなかなかこう記録しとかないと、戻したくても戻せないっていうことがありますので、
うん、
はい、せめてその今の現状を、今だったら2022年の3月にこういう状態ですとか、
うん、
こういう高さのものが地図上のこの場所にありますとか、
はい、
こう書かれていますっていうような記録だけでもしとくと何かの時に役に立つっていうことで、それを一つ理由に歴史調査団というものを作りまして、うん、で学芸員だけで数人だけでやるっていうのは途方もない労力が
そうですよ、ね、
いりますので、はい、市民の皆さんのお力を借りようかっていうことで、うん、はい、ボランティアさんを募集しまして、
はい、
学芸員と市民ボランティアが一緒になって西宮市内にある私有地だったり、こうなかなか入りにくいところじゃない、道路脇にあるような、でそういうものを記録しましょうという、
うん、
調査団というものができました。
でもこれで、ああこういうところがあったなとか、うん、そういうね、やっぱり新たな気づきもあるでしょうし、
は
い、
そうですね、それは調査団のメンバーにもよく声を聞きます、
うん、
はい、だからしっかり見て初めて、 あ、これこんなとこにっていうような、はい、発見もあって、まあ、私もそうなんですけれども、たくさん気づかせてもらいました、
ね、え、そして調査当時には確かにそこにあったものが、
はい、
今やもう失われてしまっているというところもありますもんね。
もう10年15年経つと、あの様子が変わってしまいまして、はい、もう今になったら大事な記録だなっていうものもいくつもあります。
そうですよね、はい、だから西宮の橋も本当にあのね、
はい、
紆余曲折いろいろあって、はい、今があるということなんですけれども、はい、さあ今日はですね、明治時代の橋とその名残というタイトルなんですが、はい、特にその明治時代の橋っていうのに注目なさったのは何か意味があったんですか？はい、
そうですね、これ私じゃなくてその調査団のメンバーですね、うん、ボランティアさんの中から声が上がりまして、はい、あの今の記録をするっていうところが、まあ、調査団 の、 あの趣旨ではあるんですけれども、明治時代にこの場所にこういう橋があったっていうのが、うん、あの実は記録がありまして、でその明治に記録のある橋が今はこうですよっていうのを、まあ、辿っていくと、
うん、
さっき言いましたその今あるものがどうなのかっていうのの、まあ、逆というか、今あるこういう橋が明治時代はこうでしたっていう、まあ、辿り方逆ですけれども、
はいはい、
そこに行けるので、まあ、明治の時代に記録のある橋を追いかけるっていうのも調査団の、まあ、活動としては間違ってないんじゃないかっていう声がありまして、うん、
はい
はい、まあ、あのそういう近世史近代史に興味のある方がいらしたっていうことがあるんですけれども、まあ、それをきっかけに始めました。
なるほど、はい、明治時代のものっていうのは、
はい、
結構その例えば書いたものとか、
はい、
写真はないですよね。
そうですね、あの橋の写真はさすがに明治時代のは、うん、あの見つけられませんで、
スケッチ的なのとかはありました？
ありますけれども、あの橋だけをスケッチしたっていうのはないですね。あの広くこう風景とか、うん、港の風景とか神社の風景とかいうのはあるんですけれども、うんうん、橋だけに関してはなかなか、まあ、少しありますけど、
うん
うん、あのいくつもこの地域にある橋を全部みたいなものはなくて、うん、でその頼りにしたのは、
はい、
地市というものがあるんですね。あの各村町ごとに明治時代にまとめられていまして、はい、で例えばあの下大市の村ですと下大市村地市っていうのが残ってるんですね、
はい
はい、で上大市なら上大市村地市とか、うん、上ヶ原神殿地市とかありまして、
はい、
で市内の各地の、地市があるんですけれども、うん、西宮町市などもあるんですが、
はい、
あの旧高等村のエリアは全部たまたま揃ってるっていうことが分かりましたので、
はい、うん、
まあ、それが理由でじゃあ高等村 の、 その明治の10年代20年代の記録のある橋を調べてみようかっていうことになったんです。
うん、この地史というものにはどんなことが書かれてるんですか？
はい、あの今ちょっと一部コピーを持ってきてるんですけど、例えば下大市村だと、
うん、
まあ、村の、そうですね、なんかいつ頃できたのかっていうことですとか、
うん、
あと、まあ、昔はどんな風に呼んでたのかですね、あの、はい、お市の称と称すとかいうのが書かれてて、はい、まあ、呼び名についてのことですとか、
はい、
あと、まあ、江戸時代にはどうだったかっていうとこですね、
うん、
であとはですね、あの道路についてその村の中にどんな道路があるかっていうことがありまして、はい、まあ、下大市ですので西国街道という道路があります、
はい、
で西国街道はこういう道ですっていう説明があって、でもう一つは尼崎道という道の紹介も載ってます。で道路に続いてあと川の説明がありまして、
うん、
でここでは向こう側が紹介されてます、はい、で向こう側はその下大市の村からどの方向にありますよとか、
うん、
あの向こう側の上流にはどんな村、下流にはどんな村 っていうようなことですとか、うん、長さとか深さですね。で深さも天気で変わるので、うんうん、雨降ると深くなりますから、まあ、普段はどれぐらいの深さで雨が降るとどれぐらいの深さとか
結構詳しく全部それが記録されてるんですね。
そうですね、結構詳しくいろんな項目で書かれてまして、はい、でその項目の中に橋梁という項目があるんですね。
出てきました、橋ですね、
はい、出てきたんです、
はい
はい、そうなんですよ。で下位置で言うと、橋梁という中にあるのは、うん、1、2、3、3つの、はい、橋梁が紹介されてまして、一つ目が百合の戸橋。
あ、ちゃんともう名前がついてて、そうですね、それも記録されてるんですね。
はい、そうなんです、はい、で一つ目の百合の戸橋だと、うん、本村ですね、下市の村の中では西の方にありますよとか、
はい
はい、で西国街道に ある橋ですよとか、うん、西国街道に属すとあるんですけど、はい、そういうことがあって、で次にいよいよ石造りとあるんです、
はい
はい、でこの百合の戸橋は石でできているっていうことが書かれているということです。であとはまあ長さと幅があるんですけど、で同じように百合の戸橋の次には乾橋で最後に中島橋と、はい、どれも石造りとあります。
当時は石造りの橋が多かったんですかね、は
い、ね、石がこの記録を見ると石が多いんですけど、はい、木の橋が、うん、掲載されてることもありました。はい、
まあ、その架ける橋のね、幅だったりとか深さだったり、はい、まあ、いろんなことで、
そうですね、
その土台を使うかというのは、うん、ね、はい、様々だったのかもしれませんが、
はい、
じゃあその中からその石橋に結構フォーカスしてちょっと研究してみようということになったわけですか。
そうですね、はい、どれもまあたまたま地市にある掲載のある橋が、はい、石造りということだったので、まあ、それでなんですけれども、全部でその7箇村合わせて16石橋が掲載されてるんですね。今言いました3つの他にも、はい、13ありまして、合計16石橋があるので、
うん、
まあ、その当時、調査団でこれをやりたいなって言ってた方たちがちょっと2年間で何とかしたいという、はい、計画書を最初に作られまして、うん、はい、なんか1年目にこれすると次これするって2年後にはここまでやるみたいな、うんうん、計画書をねしっかり出されたんですね、
はい、
で、まあ、2年でやるには、まあ、16たどるのがちょうどいいんちゃうかなっていうことがありまして、はい、でいよいよじゃあこれで行こうということで、
はい
はい、進めたんですけれども、
はい、
さっき言いましたようにその道と川が混じると橋ですよね、道路があって、はい、それが川を越えるところが橋っていうことになるんですけれども、ここにあるその石橋のそれぞれの紹介がさっき百合の戸橋で紹介しましたけど、
はい、
西国街道に属すというふうにあるので、
うん、
西国街道がある中の下市の村の範囲のどこかに百合の戸橋はあるっていうことですよね。
そういう推理は成り立ちますよね。
じゃあこの村のエリアの西国街道のどこが川を渡ってるかっていうことに次なるんですけれども、うん、西国街道はたまたま今ね調査がいろんな方がやってたりとか郷土資料館でもしてますので、
うん、
まあほぼ推定の位置が分かってるんですけど、川は大変なんですよね、
うん、
その明治時代にどこが水路だったかっていうのがなかなか分からないんですけれども、はい、
うん、
まあ、それを絵図だったりそうですね、絵図中心ですけども昔の資料、まあ、西宮市史なども探しまして、
うん、
こうどこをこう水路と見るかっていうようなことをしたり、
はい、
あと、さっきの地市にはですね、百合の戸橋だったらその村の西の方の高津意味像っていう、まあ、一向かわからないんですけどにかかってるっていう記録があるので、まあ、今ではこの高津なんていう川は ないんですけれども、この高津ってどこだろうとか、そういうのをこう探していきますと、まあ、大体ここかなっていうのが一個ずつそれでやっていくっていう、まあ、とても緻密な作業では、
結構大変な作業ですよね。
結構大変で、なんか一つずれるとずれていくので、丁寧に丁寧にされてましたけど、
はい、で実際そのあたりに足も運ばれて、
はい、
ここかなっていうふうに調査なさるわけですよね。
そうですね。で、江東村の範囲は今でいう阪急の門田薬人のあたりだったり江東園のあたりだったりするんですけど、とても住宅地が広がってて開発されて、もう整備が進んでね、まあ綺麗な町になってますので、そんなこともあって水路が見えないんですね。暗渠になってまして、なので途中までは水路が見えてて、うーんと先へ行くとまた見えてるけど、肝心な知りたいところは暗渠になってるって。
あ、そうか、じゃあ本当にたどれないわけですよね。
たどれないところがたくさん で、うん、でそうなってくると今度はもう私の出番で市役所の方へ、まあ、助け船というか、ちょっと教えてくださいって突撃して、
はい、
水路を管理してる、下水治水課とかその水路を管理してる課があるので、そこへ行って見えないけどどこをこう流れてるかっていうのを、うん、まあ地図に落としてあるものがあるんですね。
それは現在の、
それは現在のです
姿ですよね、
はいはいはい、
そうです。明治時代のはさすがにないですよね。
じゃないんです、はいはい、残念ながらそうじゃないんですけど、現在のどこかを探ってるので、まあ、そこは現在の地図で行くんですけど、
なるほど、
はい、で水路を教えてもらって、でじゃあここかなっていう感じですね。それで、まあ、追いかけていって、まあ不自然でないところをこう探っていくっていう方が近いかもしれない橋も多いですね。もうここに間違いないって言えるところもあるんですけど、ここだとまあおかしくないみたいな
ありえるよなみたいなとこですかね。そうそ
うそう、本当に推定値っていうのが16のうち3分の1ぐらいですかね。
現存しているところもあることはあるんですか？はい、
そうです。今も、うん、橋の状態になっているところは多くあるんですけれども、まあ暗渠が多いんですけど、はい、まあ橋もう見るからに橋っていうところもいくつもあります、うん、まあ、ただ名前が今も同じ名前で残っているところは一つもなかったです。
あ、そうなんですか。
はい、はい、そうです。だから報告書に写真載せてるみたいな親柱があって欄干があってっていうような橋はその16の中にはなかったです。
は
あ、はい、
じゃあ本当にご苦労なさったんだななんていうのが ね、 ね、今の話からも分かりますけれども、うん、
はい、
でもそれをこう辿っていく中でいろいろと見えてきたこともあるんですよね。
そうですね。なんせわからないとか資料がないっていうところを、頑張ってますので、
はい、
もうあとは人づてに行こうと、はい、なんか聞き取り調査と私たち言いますけれども、はい、昔のこと知ってる方を探してお話を聞いて、で今いらっしゃるお話聞ける方の記憶もそうですけど、
うん、
お父さんおじいさんから何か聞いてませんかとか、
はい、
なんか言い伝えありませんかとか、まあ、なかなか難しかったんですけど、そういうことを聞きながら昔の川の様子橋の様子っていうのを拾いました、うん、で、まあ、大体2人の方からたくさん教えていただいたんですけれども、はい、でそのうち1人のお話は報告書の方にもご紹介してまして、
はい、
それが中島橋っていう橋を紹介してるんですが、
はい
はい、中島橋のある方、下大市と、日野口の間ぐらいですかね、下大市の地区だと東の橋の方になる場所にあった橋なんですけれども、はい、うん、その橋のあたりに田畑をお持ちだった方でして、
はい、
で中島橋を渡って畑 畑や田んぼに私は若い頃行きましたよっていうお話を教えていただきました、
うん、ほう、
はい、
中島橋、
はい、ですね。で中島橋についてはあの下大市の地史ですね、明治の記録には、
はい、
今津忌み添にかかってるっていうふうに書かれてるのと、はい、あと道は天ヶ崎道に属すとあるんですね、
はい
はい、なのでどこかわからないんですけど今津忌み添という、まあ、水路に水路を越えるところにある橋で、でその橋自体は天ヶ崎道の中にあるっていうことがわかるわけですね、
はあ
はい、だから、まあまずは天ヶ崎道を探したわけです、
はい
はい、で下大市の方向からだと、天ヶ崎道が八幡神社さん
ですね、はい、
の方向に行く道が天ヶ崎道っていうことがまず分かりましたので、はい、この道沿いにあるんだろうなっていうことを、まあ、当たりをつけながら、まあ、お話も聞きに行ったんですけれども、でそうすると、まあ、もうあここだよって教えてもらえまして、
それが今の地名で言うと、
はい、今の地名で
言うと和歌山町とかあのあたりですかね。
和歌山町からちょっと東ですかね、
はい、うん、あのあたりに八幡神社確かにありますよね、
はい、 あ、はい、あるんです、はいはい、あのあたりになってまして、うん、で、中島橋そのものに関しましては、
はい、
うん、あの日野口小学校の、
はい、
北西の方ですね、
はい、
になります。
え、今はもう橋はそこはない
んです、ね、今はあの小さい橋がね実はあるんですよ、
それが中島橋と呼ばれてるんですかね。
今は呼ばれてないん
です
けど、
す
あの親柱も共鳴板もないので、はい、うん、はい、ないんですけど、うん、橋というかその川をまたぐ道ではあるんですね。
ということは位置としては多分ここだろうなということが今は、
はい、
推測される、
はい、推測されてまして、まあ、そこを通ったっていうお話も聞けてるので、はい、
うん、
はい、あの推定場所ということが分かっています。
へー、
はい、
じゃあ日野口小学校の近くの方は、
はい、
もうそこをよくご覧になったりとか、そうです
ね、はい、あのここなんだなってあのラジオの話はって思ってもらえると思います。
実際に橋として使用されているんですかね、そこは。
あ、今ですね、それもあの日野口小学校さんへお尋ねしたんですけれども、
はい、
あの普段例えば児童さんが登下校に使うとかいうことはなくて、
うん、
っていうことなのでちょっとあの食い下がりまして、はい、何か使いませんかって、この橋何か使いませんかって聞いたら、
はい、
あの消防訓練を、まあ、時々やると、小学校の行事でするときに、
うん、はい、
消防車に入ってきてもらうのに、
うん、
ここをあの通りますって、
うん、あ、じゃあ橋の役目はちゃんと果たしてると、
ね、はい、あの小学校の敷地に入るための橋ではあるっていうことです、うん、
はい、じゃあ16の石橋の中の一つは、
はい、
そうやって今
あ
ここに
そうです、はい、あの
姿を変えてあると
使ってるしで、はい、
でもそこを突き止めるのはそれはもう本当に大変な作業だったんだろうなって今話伺っててね、はい、思いましたけれども、
そうですね、う
ん、
その日野口小学校は昭和48年にできてますので、
はい、
それより古いことを知ってる人じゃないと、うん、ね、ここにいうお話は聞けなかったっていうことなので、
じゃあ本当に今聞いておかないとね、何もかも分からなくなってしまうっていう、
はい、
本当に
そうですね、
じゃあ大切な、ね、うん、しっかり調査をなさったということですね、
はい、あの川の名前もそうで、先ほどその今津忌み添行こうって読むかどっちか分からないんですけど、はい、でそれも今ではねそんな呼び方するのはないんですが、
うん、
あの古い方に聞くと今津川って言ったよっていうのも教えてもらえたので、はい、ああ、じゃあ間違いないっていうことで、
うん、
はい、あのこの日野口小学校の北西が中島橋の場所だなっていうことが、はい、推定できました。
なるほど、はあ、いろいろ大変でお疲れ様でございましたというところですが、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
はい、それでは早栗先生お願いします。
はい、はい、紹介しました中島橋ですけれども、
はい、
この中島橋が、現在ある場所 私たちが推定した場所というのは、
はい、
何小学校の北西でしょうか。
あ、はい、ね、
はい、
なんか消防車が通ったりもしてるという橋だそうですけれども、はいはい、何小学校にある橋でしょうかというのが今日の問題です。これで3つのクイズが出揃いました。3つの答えを書いてお寄せくださいね。お待ちしています。さあ、中島橋は分かりました、
はい、
でもあと15のその石橋っていうのはどうなんですか。かなり分かっているものがたくさんあるんですか。
はい、
かなり、
はい、分かっていまして、
はい、
一つはあのちょっと特殊な道路なんですけれども、
はい、
今現在は特殊なんですけど、五砂路になってるところが、
うん、
門出薬人の駅の近くにあるんですけど、それも西国街道にある場所 で、はい、でそこは明治時代には百合の戸橋と呼ばれたそうです。
はい
はい、
今も五砂路で残っている。
あ、そうですね、今も五砂路ですね。あの道標が何基があったりとかするような、
はい、
ちょっと広くなっているところです。
今は橋はかかっていないんですか。
今はあの水路が見えないんですね。そこも暗渠になってしまって、あの橋という風な、まあ、見た目ではなくなってるんですけれども、はい、百合の戸橋の場所だったっていうことが分かってます。
なるほどね、やっぱりこうやって本当に残しておかないと、
はい、
ここから後の人は今のものを見てたら、うん、川があって橋があったなんて誰も思わないかもしれないですもんね。
はい、
まさに明治時代の橋とその名残ということで、なんか歴史が垣間見えるようなそんなお話でしたけれども、さあ来週はは
い、
生放送でございます
、はい、
もうあの辺に橋あったよなとかね、いろいろと早栗先生に何か聞いてみたいとか、何か教えてくださいみたいなご質問とか、
はい、
またあの3回お聞きになっての感想とかいろいろあれば、はい、ぜひお寄せいただきたいですし、もちろんクイズにも参加していただきたいんですけれども、まああの橋のある風景ってやっぱり趣がありますからね。
そうですね、
いいですよね、
はい、
うん、古いものから新しいものまで。じゃあ来週はそんなご質問にも答えていただきながら、橋のある風景をご紹介いただけるということで、
はい、
なんかやっぱり出かけたくなるような、
あ、
そうですね、そんな場所をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、もうすぐ暖かくなってきますのでね、
はい、
はい、綺麗な風景の中の橋っていうのを見ていただきたいなと思います。
ね、3密を避けましょうっていうこういう時代でもやっぱりそのね、1人とかもう本当に少人数で出かけてって、う
ん、はい、
その自然の中の橋の美しさに触れていただくのはきっといい思い出になるでしょうしね。
はい、
ということで来週もぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
西宮の橋梁、市内の橋を橋から橋まで。ゲストティーチャーは西宮市立郷土資料館学芸員の早栗幸子先生でした。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911、西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。